フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
風と海からそれだ
皆さんこんばんは。薄い峠音楽堂本舗でございます。もうね、4月も中旬、下旬に差し掛かってまいりましてね、今週末は、あれですね、今日地上波放送になる、4月20日は、我々フェイストゥエース東北シリーズでございますね。20日の土曜日が郡山のピークアクション、そして21日日曜日が仙台エンサードね。ほんで実はこの二日間、どっちも、郡山も仙台も、高村の、ね、高村という座、カンタと、一緒になってしまいましてね。これね、実は、前も話したかな、東北シリーズの日程を決めるときにね、仙台で、最初はこの、翌週、27、28、29あたりにしようかなと思ってたら、そこだと、カンタと重なりますって言われて、あ、じゃあ、その前の週にしよう。って、20、21日を東北2日間に決めたんですけども、蓋を開けてみたら、向こうも、それを気にしてずらしたのかな、わかんないけど、結局、重なってしまいましてね、郡山は別のライブハウスなんですけども、仙台では、縁のセカンドとサードと隣り合った、ところで、ライブをやらなければ。まあね、でも、それぞれちゃんとお客さん、ちゃんとね、応援してくださるお客さんいるんで、まあ、揉め事とかもないと思いますんで。まあ、でもね、東北、どうなんでしょう。桜の方はもう咲いて散り始めてしまっているのかな。なんか、もし、ちょっとでもね、桜が見られたら、もう東京、関東地方はね、すっかりもう葉桜になってしまいましたからね、散ってしまって。先日ニュースで、長野市の映像がね、ちょっと映ってたんですけど、なんか桜満開でしたね。で、この後僕たちは来週ですか、28、29、大阪、名古屋がありまして、先週もお話した通り中央自動車道をね、通っていきますんで、ひょっとしたら諏訪湖のあたりとかね、ちょっと標高の高いあたり、稲とか、あの辺も桜が咲いてるんではないかなと、ちょっと期待しているんですけどもね。さあ、どんな、旅になりますでしょうか。ね、楽しみでございます。もうなんかね、春ツアーも、なんかこう、なんて言うんですか、やっと軌道に乗ったと言いますかね。まあ、今までも別に軌道に乗んなくて、あたふたしてたわけじゃないんですけども、こう何本かしていくと、なんか曲同士のこの、ね、有機的なつながりみたいなのがね、だんだんこう、濃くなっていくんですよね。うん、それはそれでちょっと面白いかな。また季節によって、ホンダがセットリスト、メニューをね、ちょこっとずつ、変えてくれますんで、その辺も、まだ僕のとこには郡山仙台のメニューが届いてないんですけどもね、どんな曲になるのかな。ちょっとドキドキでございますけどもね。 さあ、今日もお便りを、紹介していきましょう。エースさん、クラゲさん、番頭さん、こんにちは。岡山のともみです。やっと春らしくなったかなと思う今日この頃です。家の前の空き地に、キジ、カッコ、オスが出てきたので、ああ、春だわと思った次第です。さて、先日、サルベージ購入させていただきました。あ、我々の新しいアルバムですね。いやー、すごいですねとしか言えないです。地元に帰り、車の中でリピートして聞いています。下の娘の学校に朝送っていくとき、娘が、あ、CD を見て、できたじゃん。去年の夏一緒に行った、江ノ島でアルバムの話を聞いて、で年末に延期の話も聞いている娘も、現物を見て嬉しかったようです。娘が、音いいよね。これ何度も聞きたいよなと言いながら口ずさんでました。普段ハマっているラップばかりの娘ですが気に入ったようです。一曲目からクラゲさんの遊びに、おおと思い、うわ、これ泣ける、やばいと一喜一憂しながら今も聞いています。本当に素晴らしいアルバムありがとうございました。そして、お疲れ様でした。ということでね、ありがとうございます。なんか、どんどんね、アルバムの、感想のお便りとかもね、届いてるんですけども、なんか、延期して、さらにこうね、音をね、こう詰めていって、ブラッシュアップして、良かったと思います。本当に お待たせはしてしまいましたけども、その代わりすごくいいアルバムができたと思うんでね。さて、もう一通なんですけども、これはね、ちょっと前、だいぶ前にいただいた、3月にいただいたお便りですね。こんばんは、新潟県のミキと申します。3月に入り、暖かい日が続いておりましたが、本日3月14日、朝起きましたら寒いです。ちょうど1ヶ月ちょっと前ですね。はい、雪がたくさん積もっておりました。まさにホワイトデー。先週末は秋葉原でお二人に春を体感させていただきましたが、まだまだこちらの冬将軍は腰が重いようです。それでも名残の雪はやはり美しくて、溶けてしまうのがもったいないような、そんな気もいたします。昨日は雪解けしたところに顔を出したばかりの蕗のつぼみを収穫したのですが、この寒さにびっくりしてまた顔を引っ込めてしまいました。こんな冬から春へと移り変わる季節の分かれ目、やはりフェイストゥーエースの曲たちがしっくりといたしますね。この時期に聴きたくなる曲の一つがさまよい。今回新譜に再録されると知ってものすごく嬉しかったんです。音はもちろんですが、詞もとってもとっても大好きだから。日本語特有の言い回しがたくさん出てくるでしょ。ほのめくとか、もどかしくとか、たおやかにとか、あの綺麗な言葉たちがエースさんのお声にすごく合うんですよね。この曲大好きなフレーズがたくさんあって、あ、そうそうってうなずきながら聞いてしまいます。こんな思いあったなって、思いが募って前のめりで、でもどうしたらよいのかわからなくて、もどかしくてもどかしくて、そんな自分に苛立つ。でも、それをくすぐったく思うところもあったりして、それでやっぱりもどかしくなってしまう。そんな風に大好きなこの曲がより美しく温かく光り輝いて、そして生まれ変わって、あー、やっぱり大好きだな、もっともっと好きになっちゃったな、ということでね、リクエストさまよいをねいただいたんですけども、先週かけちゃったんですよね。で、先週はですね、先々週かけたレインをリクエストにいただいて、もうそのお便りにほだされて、2週続けて、レインをね、かけてしまったんですけどもね。今回もこのね、新潟のミキさんのお便りを読んでるとなんか、ね、またまた2週続けてかけてしまってもいいのかな。この曲はだってあれですよ、僕がまだ世紀末の頃に、ソロアルバムを作って、その中に収めた曲でね、まだ作詞というものにそんな慣れてない頃ですね。だからなんかすごく考えに考えて、ちょっと逆に考えすぎちゃったのかななんていう思いもちょっとあったりして、それでもやっぱり本当に作詞の、という作業に手を染め出した頃に、書いた詩なんでね、自分でもまあなんかこう自分の原点というか、そんな気がしますね。 ミキさんがね、この曲、新譜を手にしてからの私たちファンの気持ちのようですね、思いは止まらないんですっていうふうに書いていただいてます。もうね、またほだされました。先週に引き続きまたまたこの曲を、今日の一曲目かけて、しまいましょう。フェイステイスの新しいアルバム、サルベージフェーズ1から、聴いてください。さまよい。さて、私がですね、この収録をしておりますのは、仕事部屋として借りているワンルームマンションなんですけどもね、前にもお話しした通り、このマンションがですね、今、大規模補修工事を、ずっと行っていてね、まだ終わってないんですよ。で、昼間は、ドンカンドンカン、ものすごい音がするんで、収録の時はですね、もう夕方、作業が全部終わって静かになってから、収録をしているんですけどもね。で、先ほど、仕事場やってきて、さあ、収録しようと思ったらですね、選挙カーがやってきましてね、わちゃーと思ってしばらく待って、遠ざかってから、収録を開始したんですけども、もう来ないよね、大丈夫だよね。ちょっと心配だな。さあ、そういうわけで、またお便りをね、紹介していこうと思います。読んでいこうと思います。Sさん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。京都在住のリコリンでございます。京都駅の南側。このところずっとホテル建設ラッシュ。パーキングだったところや空き地がどんどん高い建物に変わっていきます。南側と八丈口の方ですね。今から建てて採算取れるのかなーって職場で話題にしてます。いつまでこの観光ラッシュ続くんだか。そんな中でもうすぐ完成しそうなホテルの看板にある屋号が変なホテル。前を通るたびに何が変なのかなと思ってたのですが、今朝のテレビのコーナーで変なホテル関西初上陸という放送がありました。ってことは関東にはあったんですかね。ちょっと聞いたことないですね。初耳ですね。何が変かというと、フロントには 恐竜のロボットがいて、タブレットに話しかけてのチェックイン、チェックアウト。滑舌の悪い人でも大丈夫なのかしら。でも、これが効率的でローコスト。あのね、写真が添付されてんですけどね、本当に恐竜がね、2体写ってますね。ほいで、なんかホテルマンみたいな帽子かぶってんですけどね。これ変だなぁ。で、部屋の中は、タブレットで照明の色が気分に合わせて赤やら青やら自由に変えられ、全部で1600万色あるそう。あ、1600万色ってのはこう、組み合わせで、そんだけこう、あるってことですね。なんだかな。エアコンやテレビの操作や、レストランの混雑状況までわかるそうです。服をかけておくだけで、シワ、匂い、ダニや花粉まで除去してくれるロボットクリーニングもあるそうです。紹介されていたのは、心斎橋。支配人は、変なホテルは、おかしなホテルという意味ではなくて、変化して進化するという意味があると説明されてました。京都のも完成すればそんな風になるんですかね。 A さん、クラゲさん、泊まられたことありますか？もしないのなら一度泊まってレポしてください。やだね。他にもホテルの周りに、竹を植えてたり、ミニ石庭をあつらえたり、明らかに外国人観光客ターゲットのホテルもできてます。本当の京都はもうどこかに行って、観光客から見て受ける京都ね、アルファベットで京都みたいなものになりつつあることがなんか嫌ですが、それが観光都市京都なので仕方ないのでしょうね。外国人観光客に押されてか、国内観光客がどんどん減っているそうです。それを思うとフェイス2エースの経済効果、貢献していただいてます。これからも京都をごひいきに、ということでね、ミニ石庭みたいなのの写真もちょっと写ってますけどもね。そうですね、やっぱり外国人観光客の方々が来てくださるから潤るという、ね、そういう面もありますけども、本当にあれなんですってね、日本人観光客が減ってるんですってね。それから古い町屋作りのね、邸宅みたいなものが壊されていったりね、改築されてしまったりとか、僕は京都に住んでるわけじゃないんで、一概にね、何でもかんでもそうやって守れ、保存しろっていうのは無責任な、あれ、ね、発言になるんでしょうけどもね、なんかでももったいないなって気は、ちょっとしますね。ただ、まあ、そういういろんな事情があるんで、しょうがないのかな。ねえ、でも、変なホテル。変化して進化するという意味には絶対取れないぞ、これは。なあ。まあまあ、でも、ねえ、ホテル本当に少ないですからね、思ったより。どんどん。むしろあれですね、安いビジネスホテル的なものが増えてくれると、我々としては大変ありがたいんですけどもね。さあ、もう一つ行きましょう。昔々、エースさんとクラゲさんにどうやったら身長が伸ばせるか尋ねました。エースさんたちは、きっと伸びるって言ってました。確かに伸びました。2センチ。こんばんは。毎日学校で友達を見上げる清香です。ある日、クラスの友達と、今からどうやって150センチ目標で身長を伸ばすか話してました。すると、ラグビー部の体の大きいクラスの男子から、清香さんは妖精みたいだから小さいままでいいよ、と言われました。私はあまりにも意外なことを言われてびっくりしました。周りの人からは、妖精さんというより、悪魔か、小悪魔じゃない？黒い羽と尻尾が生えてるよ、と言われてしまいました。それはそれで悲しい気がします。高校男子は女子とは違って思いがけないことを言うのですね。エースさんとクラゲさんは高校生の時、女の子と喋る時はこんな思いがけない言葉をかけたりしましたか？それとも女子のトークはつまらなくて無視していましたか？話は、全く変わりすぎますが、中野坂上のライブ久しぶりに行きました。フェイス2エースだと半年ぶりです。ライブハウスは人がすごく多くてびっくりしました。 全く身動きが取れなくて何も見えなかったのですが、ライブの最後の方で近くにいた方が場所を譲ってくださいました。私が小さいので飛んだりしても全然大丈夫と言ってくださいました。初めてお会いした方なのですが、優しく接していただいたので、ここでお礼を言わせてください。ありがとうございました。また機会があれば見に行きたいと思います、ということなんですけどもね。何遍も言ってますけど、私男子校なんでね、女子とは会話のない青春時代を、過ごした、そんなそんなわけでございます。今一生懸命青春を取り戻そうと思っておりますね。還暦を迎えて第二の青春だぞ。もう一つ行きましょう。Sさん、クラゲさん、こんばんは。ということでね、これは、静岡市在住のクーさんからいただきました。Sさん、オンタイムではないのですが、改めまして、お誕生日おめでとうございました。先日本棚を整理していたら、なぜ整理していたかというと、やらなければならないレポート作成が全然進まなかったからです。宿題とかレポートとか、仕事とか、手につかない時って、なぜ人はそういう儀式をしてしまうのでしょうか。わかる。わかるよ。試験勉強とかしてるときにね、テスト勉強で、ね、引き出しの整理とか始めちゃうんだよね。それはさておき、その儀式中に、フェイストゥーエースの写真集を見つけて、現実逃避しながら久しぶりに写真集を見ました。コメントとかインタビューのない、正真正銘の写真集だったあれです。それを見て、私、やばいと思って焦りました。エースさんとクラゲさんの若いこと。しかも今と全然変わらないし。私が焦った理由はお二人の若さです。私がエースさんのファンになった遥か昔、私は人生の目標をエースさんに釣り合うようないい女になってやるに決めました。当時中学生の自分が何をどう釣り合いたい、たかったのかまで覚えてませんが、写真集を見ながら、うわー、私全然追いついてないわーと焦りました。多分その写真集を出された頃のエースさんの年齢にあと数年で到達する私、全然自分が目指す理想に追いついて いないなーと落ち込みます。エースさん、もうちょっとゆっくり年取っていただけませんかね。私が追いつくまで待っててほしいなーと心から思った午後でした。そういえばエースさんは40代を桃源郷、50代をパラダイスと表現されてましたけども、60代は何と表現するのか楽しみにしています。ねえ、60代何なんでしょうね。まだなったばっかりでわかんないですけども。ワンダーランドかな。ということでですね。まあまあ、ゆっくり年取りたいわ、俺も。早く追いついてください。ね、お願いします。ということでですね、もう、こんな年齢になってもまだあがいてます。ということで今日の2曲目、聴いてください。フェイストゥエースの、ニューアルバム、サルベージフェーズ1から、聴いてください。シティライフ。 はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。先ほどもねお話ししましたように、20日21日が郡山仙台で、で22日の帰りはねホンダの車で帰ってくるので、もしかしたら、サテライト収録が久々に、できるかもしれません。そしてその翌週もね、大阪名古屋があるんで、これも車移動ですんでね、なんとかそろそろサテライト収録2人でお届けしたいなと思ってるんで、ちょっと本田にも相談してみますね。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。今日も宛先を言っておきましょうね。メールの方は、ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp、お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。Baby